始まりました。よもやも64回目です。
はい、始まりました。は
ちょっと前回に続いて演劇の話
い。
が続くんですけれども、
はい。
今も多分、高校中で、この後、愛知県豊橋と、あと、兵庫の方でもやるみたいなんですけど、展覧会じゃないや、演劇の名前が、未練の幽霊と怪物、ザハ・鶴ヶっていう、チルフィッシュの岡田さんが、もともと戯曲を書いてて、その去年、第72回読売文学賞受賞っていうのをもともとしていて、本当は去年、2020年に演じる予定だったんだけど、そのコロナウイルスの関連で、延期になって、今回、改めて、上演するっていう演劇なんだけどね。その内容としては、そのさっき言ったザハ・鶴ヶっていうのが、オリンピックのその競技場をもともと作るそのコンペで勝ち取っていたザハ・ハディドさんっていう女性の建築家の、その、をモチーフにしたザハ、っていうのと、あとはその福井県の敦賀にある、高速増殖炉、文殊を、そ
文
の、
殊ね、聞いたことあるわ。
そう、その、を巡る内容、その2公演を、それぞれ上演して、まあ、1個の、この作品になるんだけど、そうで、その今回、出演、あ、今回のこの、演劇自体が、そもそも、まあ、そのザハとその鶴ヶの文殊の話っていう、もともとのストーリーもあるんだけど、そのストーリーをベースが、能能舞台とかの能に、フォーマットにのっとってるというか、でも、やってること自体は、例えば音とか、まあ、例えば能とかもさ、舞台で、楽器を弾いてくれたりとかさ、いう人とかがいると思うんだけど、それは、電子音楽の人たちが、まあ、生演奏してたりとか、っていうので、その全部が全部、例えば着物着てますとかそういうことではないんだけど、その能とその共通するその話だったりとか、と、能の話って結構例えば、ついこの間にさ、俺の家の話でも能のお話がさ、あったと思うんだけど、見てた？長瀬
い
さ
や、
んもや。
ちゃんと見てないんだよな。なんか、でも、家がそうだったみたいな、継ぐみたいな話だったよね、あれ、確か
そう。で、
に。
ちょっとその能の話っていうところでちょっと例えたかったからあれなんだけど、例えば、例えば親子の話があったとして、自分の子供が、まあ、幼くして亡くなってしまったんだけど、その子供が、なんだろう、ずっと見えてる。てか、そう、子供が、まだ、愛おしいその気持ちがあるから、その自分の中のその気持ちっていうか、その無念なその気持ちが、その子供を、の幻影を見ちゃう、みたいな話とかがすごい多いんだけど、結構人間のその業だったりとか、その情だったりとかっていうところを、すごいこう抽出したのが、その能の作品にすごい多くて、まあそういったところを、その未練の幽霊と怪物っていうのが、その結局、立たなかった、そのザハの建築の、だったりとか、その文殊も、まあ、その文殊があれば、結局その全ての、エネルギーが、その原発で、まあ、例えば火力だったりとか、その風力とか、そういう、まあ、だったり石炭だったりとか、そういう、まあ、限度があるようなものじゃなくて、もう無限ではないけど、そうやってその、すべてのエネルギー問題を解決できるんじゃないかっていうふうに期待されて作られたけど、結局、その文字を、もう、コントロールしきれないってなって、いるだけで何もない、けどめちゃくちゃお金かかる、みたいな。っていう存在っていう、誰かの夢だったりとか、こういうことがあるんじゃないかっていう期待だったりとかっていうことができなかったことを、に対して未練だったりとか怨念だったりとかっていうことで、幽霊や怪物になって、 見えてくるっていうような内容なんだよね。で、今回その、まあ、主人公っていうのかな、その、ジャハだったり、その敦賀の文殊だったりとかをその演じるのが、その敦賀のその、まあ、文殊の、なんだろうな、精霊というか、その、文殊自体はできないじゃん。その、そもそもが、その法則、増殖炉だから、だけど、その文殊が、はきっとこういうふうに思っているんじゃないかっていうような、多分、まあ人間の想像している、そのものを、まあキャラクター化するみたいなイメージかな。で、そのキャラクター化した状態の。
擬人化みたいな感じ。
そうそう。で、それを、まあ結構、能とか歌舞伎とか日本のものって、その、それをできないから、その精霊みたいな感じで、代わりに演じるっていうか、その、そこで舞台上で出てくることが多いんだけど、そう。で、その石橋静香ちゃんが、さんが、その、文殊。で、その、まあ、文殊とも喋るんだけど、その文殊が、に対して、まあ、なんだろうな、その、その栗原るいさんが、私たちを、なんだろう、映してるような感じなんだけど、その第三者として、なんかその日本海側を、ドライブしたことがないから行ってみようと思って福井までたどり着きました。そしたら福井のそのあたりってすごい、景色も良くて、お魚とかも取れて、すごいいい場所なんだけど、その、すごいいい景色の、すごい遠くの方に、その文殊が見えて、なんだか、なんだろう、その、いい、この風景を文殊に壊されてるなとか、なんなんだろうなみたいな感じで、その第三者はそうやって思ったりするんだけど、そこに、近所の人っていう、キャラクターで、片桐はいりさんが出てくるんだよね。で、その、片桐はいりさんは、本当なんだろう、なんだろうな、まあ、誰か一人っていうよりは、そこに、まあ、住んでる、その、いろんな人のその感情を、演じてる人。なので、なんだろう、例えば、その時に、その、まあ、仕事とか、まあ、その田舎とかだと、そういう仕事がなかったりとかするから、まあ、そのお金を、例えば文殊がもし実際に稼働していたとしたら、まあ、それでその、エネルギーを売ることで、まあ、感謝もされるし、お金も落ちるし、で、働き手も増えるし、みたいな感じで、そこに対して、まあ、みんな夢を持って、作るっていう話になったんだけど、結局、じゃあそれが、まあ、難しいっていうことが分かって、ずっとあると。でも、それを、決めたのって別にその人たちだけの話じゃなくて、そのエネルギーがないっていうのは全世界的な話で、だけどそこにあるっていうことで、その住人の人たちが、なんだろう、全部背負わなきゃいけないわけでもないし、そんなこと絶対背負えるわけでもないし、みたいなことを、ものすごく、その、栗原るいさんはもうめっちゃ淡々としてて、で、片桐はいりさんが、もうめちゃくちゃ喋るんだよね。でもそれが、なんだろう、そのみんなの、そのいろんな気持ちが溢れ出てる感じが、を、その演技の中で出してるみたいな状態で、それって、そのうちらはなんかその遠い問題みたいな、日本海にあって、なんか文殊があって、文殊はそれはもう止めた方がいいんじゃないかとかって言ったとしても、それって、なんだろう。まあ、同じ日本の中にあって、でもじゃあその人たちが住んでるその町のことはどうなのとか、その人たちに全部じゃあそれを、背負わせるのとかっていうところは考えないで、なんか発言しちゃうこととかってあったりとかすると思うんだけど、なんかそういう関係性だったり、で、そこで、その、まあ、文殊が、まあ、精霊化した時に、なんだろう、怪物みたいな感じで、見えてきたりとかっていうようなストーリー。がその鶴が、で、もう一つその森山未来さんがあるのは、そのザハ・ハディドの、ザハの、ザハ本人ではなく、そのザハのその作品に対して、結局すべてザハに、のその建築が悪いから、まあ、そのお金がこんなにかかるから、こんなが作れないみたいな。
そう、話
で。っていう風にして、その外国の女性の、その気の強そうな、その建築家の人に全部の責任を乗せて、そういう風にその作、なんだろう、建築を作らないことにしてしまっているけど、それって、実はって、その森山未来さんがやってる、その建築家って、まあ、かつ幽霊にもなるんだけど、その、まあ、怨念が幽霊になったみたいな感じだと思うんだけど、なんだろう、結局その、 もともと、そのザハの建築がすごいかっこいい、コンペで決まって、こんな建築が建つ未来的な東京オリンピックですっていうことを、押して、そのオリンピック開催っていうのを勝ち取ったのに、その後で、なんか建築物が高いだの、なんだのとかっていう話をして、でもそもそももともと決めた、その、コンペの時にはなかった項目をどんどん追加されていった結果、そのザハの建築では、その金額はその通らせられないようなものをどんどん付け加えられていって、で、結果的にその上から見たらゼロって見えるような、その、なんだろうな、何にもない状態のものになってしまったっていう、その怨念が、そのザハに全部その重ねてしまったのは、で、自分たち、その、まあ、建築家だったりとか、そういうことなんじゃないかっていうことを考えてるっていうのが、怨念化してる、その森山さんが、そのずっと待っていて、それに対して太田慎吾さんっていう人が、本当に旅行者で、あ、ここにオリンピックのその、建物が建つんだなっていうような、本当に第三者みたいな気持ち。で、その片桐はいりさんがまた近所の人っていうキャラクターでさ、やるんだけど、その、そうだね。石橋さんと森山さんの、その、動の部分というか、その怨念を演じるっていうのが、もう本当になんか身体表現として言葉が逆、なんかないことで逆に伝わってくるみたいな。で、その言葉の、その、
2人は基本言葉をあまり発しない役柄ってこ
喋る
と
は
か。
喋るけど、その怨念になってる時には、七尾旅人さんが、まあ、歌い手でなんだろう、浄瑠璃みたいな感じかな。そのずっとその説明は、そのセリフ回しとかは七尾旅人さんが行う。だからなんだろうな、能と音楽劇も重なってるし、なんか舞台みたいな感じで、なんか演劇でもあるし、踊りでもあるし、みたいな。そう、すごい複雑なんだけど、すごい素晴らしい。